ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
7組目のゲストを迎えてお送りします。ポッドキャストの中の人、お相手は中澤信之です。今月に一度ぐらいのペースでですね、素敵なゲストの方々に来ていただいてインタビューをさせていただいています。こんな風にできるのは本当に嬉しいことで、なんか特権だなぁという風に思っています。毎回毎回ですね、その番組のなんて言うんでしょうね、温かさというかね、一番いいところに触れられるっていうのが、美味しい役割をさせていただいているというのが本当に嬉しいことです。もう一つ嬉しいことは、番組をお届けすると皆さんからレスポンスが返ってくることなんですね。今日はその中からちょっといくつかを紹介したいと思います。主にツイッターで流れている声を拾い上げてみました。前の番組公開から1ヶ月ぐらいありますので、一月の間にあったツイッターの声を拾うってちょっと間が抜けた感じがしているんですけれども、でもせっかくの皆さんの声ですので、やはり紹介したいなと思いました。まずですね、神山真一さん、ポッドキャストの中の人005、アクセルポッドキャスト、聞き手の中澤さん、収録中のツッコミも最後のまとめもとても的確、すいません偉そうに、ということで、いやいやありがとうございます。偉そうにだなんてとんでもない、褒めていただけるなんてもう思ってもみなかったことでしたので、本当に嬉しくお聞きしました。神山さんありがとうございます。もう一人の方ですね、 k/t2 アットマークジコニアンさんかな。このツイッターのハンドルネームってすごく読みにくいですよね。間違えていたらごめんなさい。他の方々のですね、ツイッターの名前でもこの人紹介しようかなと思ったんだけど、実際に何て読むのかわからないので、ちょっとっていう風にですね、躊躇したことがありましたけれども、k/t さんかな、ありがとうございます。この方は中の人の中の人が素敵なので聞いてみるという風につぶやいていただきました。この中の人の中の人っていうのはちょっと説明が必要で、これはですね、前回出てくださった音亀ですね、この番組に私の方がインタビューされるという番組がありました。で、そのタイトルがポッドキャストの中の人の中の人ということでですね、この番組の中の人である私のことを聞いてくださった番組です。本当にですね、お二人が丁寧に聞いてくださったので、私も調子に乗って喋ることができました。ありがたかったなぁと思います。そしてもう一方、虹パパ生活さんですね。ポッドキャストの中の人、沢田信也の回を聞きました。リスナーとしても配信側としてもとても得るものが多かったです、ということで、少しでもお役に立てたら嬉しいなぁと思っています。この虹パパ生活さんですね、番組が虹パパラジオというポッドキャスト番組をされているそうです。で、私まだ聞いていないので、後で早速そこに行って登録をしてこようと思っているんですけれども、実際にこういうふうにポッドキャスト番組をされている方の少しでもお役に立つことがあったり、また頑張ろうって思える気持ちになる助けになったら嬉しいなと思っています。こんなふうにですね、ツイッターや何やらで反応があると本当に嬉しいものですね。#PNHT ポッドキャストの中の人、#PNHT のですね、ハッシュタグを追いかけていますので、もし皆さんも何か思うところあったら、ツイッターの方に上げていただいたら嬉しいなぁと思います。一番本当はですね、iTunes のレビューが嬉しいんですね。で、iTunes のレビューを紹介しようと今回も思ってですね、iTunes を開けて自分の番組のところをですね、ポチってやって、紹介、評価とレビューかな の部分を開けてみたんですけれども、ものの見事にまだ誰もレビューをしていないという状況でした。栄えある第1号は誰がしてくれるんだろうと、自分でしようかと思ったりもしたんですけれども、そうですね、iTunes の方でレビューいただけたら、この番組でも紹介をしたいと思いますので、ぜひ気軽にしていただいたら嬉しく思います。さて、前回の音亀の春さん、ふもさんから、今回も素敵なゲストを紹介していただきました。流行り物通信簿の小平さんとホネストさんです。番組紹介に続いて、今回のインタビューお聞きください。
流行り物通信簿は、今身の回りで流行しているものについて紹介するポッドキャスト番組です。パーソナリティは小平さんとホネストさんのお二人。毎週日曜日に1時間ほどのおしゃべり番組を公開しています。毎回紹介されるものはゲームや家電、アイドルなどの話題から社会現象まで幅広く、ああそうなんだと聞くことのできる番組です。番組で聞いたことを誰かになんとなく話したくなる、そんな魅力を持っています。2016年7月には300回目の記念となる放送も予定しています。
ポッドキャストの中の人、今回は流行り物通信簿の小平さん、ホネストさんお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
音亀の春さんからのご紹介ということで、
はい、
春さんとはどういう関係なんですか？
どういう関係、難しいなぁ普通にポッドキャストで知り合ってしまったって言ったらそれまでなんですけども、まあ、私の厚かましいお願いとかもあったりして、うちの番組の中でかけさせていただいてる楽曲っていうのをほぼほぼ作ってくださった人という関係に今ではなっています。
ポッドキャスト関連で春さんもこう人脈を広められているようなことを伺っていますけど、その関わりなんですね。
そうですね。うちは多分春さんの関わってる人たちの中ではかなりこう、マイナーなジャンルにいる位置だとは思うんですけども。音楽系は全くわかんないですからね。
そうですね、我々は。
番組の曲を作ってもらってるんですか？
はい。
曲を作ってもらいました。
ちょっと後でその経緯なんかも聞かせていただければと思います。
はい。
まず、それでは、小平さん、ホネストさん、それぞれ、ちょっと自己紹介をしていただいていいですか？
はい、じゃあ僕、小平から行かせていただきますと、まあ自己紹介っていうほど、突飛な人間ではないんですけども、僕は流行り物通信簿で、いつもゲームだったり、文房具だったり家電だったりってあたりを話すような人間なんですね。それがそのまま趣味と言いますか、家電とかが好きだし、ゲームが好きだしっていうような人間です。そんな感じです。
はい。
はい。では、私、ホネストでございますけれども、私も今、流行り物通信簿と、あともう一つ、ポッドキャスト番組をやらせていただいてますけれども、まあ、その二番組を担当させていただいております。で、流行り物通信簿で、申し上げますとですね、主に、まあ、アイドルの話というかですね、まあ、そういう芸能系のお話をさせていただいたりですとか、あとは、まあ、最近の、なんて言うんでしょうね。世の中の情勢とか、まあそういうものにちょっと興味があったりしますので、まあそういうようなお話を中心にさせていただいております。
流行り物通信簿っていうのは、一言で言うと、どんな番組になるんでしょう？
はい、どんな番組なんだろうな。
難しいですね。でもまあ名前の通りで言うと、世の中で流行ってるものを紹介する番組とかになるんですよね、きっと。
うん、そうですね。
うん。通信簿っていうからには、こう厳しく丸つけたり×つけたりするんですか？
昔は緩く丸とかあります。
始まった当初はですね、流行り物通信簿っていうぐらいですので、それこそ、有料化と、まあ、大学でいう、まあ、通信簿の形で、採点をしてたんですね。それはお互いが持ち寄った話題に対して、聞いている側が最後に、評価をつけるというようなことを長らくやっていたんですが、ある時からその有料化をつけることに 果たして意味があるのかどうかということを二人で、まあ、自問自答してですね。まあ、一旦やめてみましょうということで、今ない状態にはなっておりますが、通信簿という名前はそのまま続いているというような形でございます。
もともとこの流行り物を取り上げていこうとしたのはどんなきっかけなんでしょう？
流行り物自体はですね、ま、二人の関係がまず一番最初にあるんですが、この、ま、小平さんと私、ホネストがですね、まあ、同じ会社の同僚というようなところから、
うん。
つながりがありまして、で、まあ、その話の中でですね、なんか最近の流行りについて、年を追うごとに分からなくなってきているというような、まあ、共通認識が二人ともあってですね、まあ、何かこう、流行りを追っかけるにしても、何かこう、ちょっとした義務感のようなものがないと、流行りって追いかけにくいよねという話から、であれば流行りを取り上げた番組を作れば、自分たちはこう必然的に最新の流行りを自分たちからこう取りに行くことができるんじゃないかという、まあ、考えのもとですね、始めたというようなところがあります。
なるほど。なんか、こう、実益を兼ねて、
はい、
強制力の働く仕組みとしてっていうのは、なんかビジネスマンっぽくて、いいですね。
まあ、今それが役立ってるのかどうかは分からないですけど。
うん。
ま
あ、一番最初はそんな感じでしたね。はい。
うん。
もともとお二人は、そのお仕事の仲間であるということですと、今も同じ職場でいらっしゃるんですか？
今はですね、二人とも、会社としては一緒なんですが、拠点がもう完全にバラバラになってですね、今、小平さんはどこにいるんでしたっけ？
僕は宮城県にいるんですよ。
おぉ。
で、ホネストさんは？はい、
で、私、ホネストが東京におりまして、まあ、住んでるところも、仕事場所としてもですね、まあ、ちょっと離れてはいるんですが、まあ、週に、2週に1度ぐらいのペースでこう、まあ、番組を収録しているというような感じですね。
うん。その元々の時は、やっぱり1週間に一遍の、この頻度での配信でしたか？
そうですね。一番最初の時から週1の収録、うん、まあ、配信でやらせていただいてました。
その時には顔を合わせて収録をしていたんですか？
ああ、顔を合わせて収録したんで多分歴代1回ぐらいしかないですよね。
そうですね。
そもそもこのポッドキャスト始めた時には僕もう宮城にいて。
あ、うん、もういたんですね。
はい。
そうなんです。会社で最初の1年間だけ、まあ、職場が一緒で、知り合いになったっていうぐらいの起点でしかなかったですよね、
う
ん
うん。そうですね。
で、このポッドキャストを始めたのはもう、職場が分かれてからなんですよ。
うん。
それがどのくらい昔ですか？
何年前だ？
7年前。
7年？そんなに？
うん。え？うん。7年ぐらい前じゃないか。あれ？ 6 年前か。そうですね。2010年からこのポッドキャストを始めてるので、今年でちょうど丸6年。で、7年目に入るっていうところですね。
う
ん、はい。
そっか。
おー。なんか先ほど聞いていて、この世の中のことがだんだん流行りに疎くなるよねっていう話は、お、
はい。
なんか、俺もわかるぞっていう感じのおじさんトークなんですけれども。
はい。
失礼ですけれども、そういう感じの年代なんですか？
二人ともですね、30代に突入したぐらいですね。
そうですね。
うん。今30代に突入したぐらい。
はい、そうです。
それでもうわかんなくなります？だって。
始めた当初で思うと。
6年前。
そうそう、24、5
歳。20代半ばでしょ？
そうです、そうです。20代半ばですね。
そうしたら、全然 OK じゃないですか。
いやー、そんなことなかったんですよ。わかんなかった。
そうなんですよ。我々が偏ってる人間だけなのかもしれないんですけど、やっぱり、こう、10代の時に比べて、20代前半の時に比べて、やはり、どんどん世の中のことに自分たちが興味をあまり示さなくなってきたな、というようなことがあってですね。それこそ、その当時は、小平さんで言うと、AKB48 とかその、 アイドルグループの話って、世の中的にはすごい盛り上がってはいたんですけど、うん、その話ってあんまり興味がなかったから、メンバーほとんど知りませんみたいな状態でもありましたし。
そうそうそう。そうだね。
うん。逆に僕なんかで言うと、その家電とかね、それこそその電化製品系のものって、まあ自分で見に行きはしますけど、あんまりこう自分から新しい製品ってこういう機能でこういうものが出てきたんだよっていうことに、自分から取りに行くことをしなかったので、そういうお互いの苦手分野をうまくこう、まあそれも偏ってるんですけど、補完していけたらなというところの思いもありましたね。
じゃあ、流行り物を紹介するって言った時に、こう世の中の人みんなにこういう今時のものを知ってもらおうとかっていうよりは、自分たちのため。
うん、はい。
そうっすよ。
はい。
そうっすよ。
そうですね。一番最初はやっぱり、まあ、自分たちのためでもありながら、多分僕たちと同じような、その、考えを持ってる方というか、ビジネスマンでも多分知ってることってどんどんどんどん自分の業種に沿ったものしか興味が持たなくなってくるような気がするので、それ以外のことってあんまり情報として入ってこないのかなというふうに思っていたので、そういうどんどんどんどん偏っていく考えを、まあ、こういうもうなんともないポッドキャストでなんとなく情報として仕入れてくれればいいかなというようなところで配信を始めたというところもありますね。はい。
もともとそういう風にして、だんだんわからなくなっていくよねっていう感覚を持ったということは、
はい。
知っていたいっていう気持ちは大きかったんですか？
うん。
そうですね。
僕はそうでしたね。僕が始めた当時はさっきホネスさんが言ってくれたように AKB とか、その正直、わかりまへんという状態でしたと。
うん。
でも、まあ、本当に AKB、当時の AKB で言えば、AKB って間違いなく流行ってたんですよ。
うん。
でも、それ知らない。で、知らないからこそ、もう興味がないっていうのがさらに強まるっていうのが、それなんか、AKB1 個で取ればそれで知らないだけで済むかもしれないけど、世の中そういうものって、もっともっと出てくるじゃないっていうのが、それ、潰せるんだったら潰したいなっていうのは気持ちとしてあって、たんですよね。
うん。
それはお仕事のためとかですか？
いや、仕事のたに全く無縁とまでは言わないですけどね。全く無縁とまでは言わないですけども、生きる上でできる限りいろんなことを知りたいじゃないっていうのは思ってましたけどね。
僕もそうですね。その当時、まあどちらかというとその芸能関係とかっていうところには興味があったんですけれども。仕事の内容としてその当時はどちらかというと企画の仕事をしていてですね、やっぱりいろんな世の中の情勢っていうのはお客さんとお話をする中で知ってなきゃいけない。で、もちろんそれって普通のビジネスマンで言うと新聞から情報を取って、最近のビジネスの中ではこういうのが流行ってるだのっていうようなところはもちろんあるんですが、それの枠に収まらない知識っていうのも、やっぱりタイミングタイミングでは非常に、必要になってくる場面っていうのが出てくる。で、その時に、じゃあ一つ何か、お客さんが知っているけれども、話を振られた時に、あんまりそれに対して知らないっていうことだと、まあ、仕事としてもうまくいかないっていうようなことが増えてくるんだろうなと思った時に、まあ、そういう、普通のビジネスの話題以外のところにも職種を伸ばしておけば、例えば僕の知らないところで小平さんが知っているその家電のお話で申し上げると、ある企業の企画でキャンペーンをやりますって言った時に、最近はこういう家電が流行ってるからキャンペーンのプレゼントとして、例えばバルミューダのトースターがいいんですっていうようなことを情報としてこの番組で仕入れられればですね、それをお客さんに最終的にはビジネスとして提案することができるというようなところもあったりして、まあ結構それはお互いはお互いで、まあいい相乗効果を埋めてたんじゃないかなとは個人的には思ってます。はい。
それにしても、その実益というか、それだけで、これまで6年間やり続けられるもんでもないかなと思うので、
はい。
ちょっ とこのお二人がポッドキャストを続けていっているこの、なんでポッドキャストをしているんですかっていう部分をね、もう少しお聞きしたいと思うんですが。
はい。
うんうん。
そもそも、この、ポッドキャストって、そんなにメジャーなメディアでもないと思うんですけど、うん、お二人は結構最初の頃から慣れ親しんできたんですか？
僕は、何よりもまず、ホネスさんが先に別の番組で始めてたっていうのが強かったですかね。うん、で、そこでポッドキャストってなんじゃらほいってあたりを知りまして、うん、で、まあ、ホネスさんがやってるものに限らず聞いてみて、ほうほう、こんなものがあるんだなっていうところから知ったっていうきっかけですかね。
うん。僕はそうですね、その、今回、お話しさせてるこの小平さんと一緒にやってる流行り物通信簿の番組をやる、ちょうど1年ぐらい前からですね、別の、まあ、番組をポッドキャストでさせていただいていて、まあ、それはまた違うグループでやらせていただいてるんですが、まあそちらの方で始めて、まあその時に初めてポッドキャストというのを知って、もうその時は自分たちが昔からこういう、なんて言うんでしょうね、そのラジオ番組的なものを、まあ素人でも流せることをやりたいということを、まあ常々言っていたのがあって、まあそれが配信できる場がポッドキャストというのがあるということで、まあ始めたのがきっかけですかね、一番最初は。
ホネストさん自身がもともとそういう思いを持ってたってことですか？
そうですね。その、流行り物通信簿の前にやってたのが駆け上がりラジオというポッドキャスト番組なんですけれども、そちらのメンバーはですね、私の中学生、高校生の時の同級生3人でやってる番組なんですね。で、その中学生、高校生の時の3人組ってもう本当にその当時から仲が良くて、本当にもう中学、高校の仲間内なので、もうずっと学校でアホみたいなことばっかりやってた。もうその、もう、なんて言うんでしょうね。若気の至りじゃないですけど、そういうなんか面白おかしいことを常に日々探してたような人間が3人いまして。で、昔からこういうラジオとか、そういう情報発信というものをやりたいねっていうことは、だいたい高校ぐらいの時から話をしてたんですよね。で、それでその当時は、もちろん、その、ポッドキャストっていうのもなかったですし、まあ、そもそも iPhone がない時代ですから、まあ、そういうコンテンツってなかなか出しにくいなっていうような話で、結局卒業してっていうことがあったんですけれども、まあ、大学入って、ポッドキャストというものが出てきたということを知ってですね、その当時、3人が集って、あ、こういうの出てきたから、昔やろうと思ってたことをやらないっていうことを一人が言い出して、まあそれに対してみんなが、あ、それ面白そうだからじゃあやろうよっていうことで、ポッドキャストを始めたっていうような形ですかね、私は。うん。
その時に思い描いていたことっていうのは、実際やってみてどうでしたか？
そうですね。まあ、やっぱり楽しんでこうできてるなっていうふうには思ってますけども、やっぱ定期的にやるっていうところがですね、やっぱりタイミングタイミングでちょっと、ああ、今日はしんどいなっていう思う時もあるんですが、まあ基本的には、まあどちらの番組も楽しんでできているかなというところはありますね、今は。うん、
自分が考えていることや思っていること、知っていることをこうマイクを通して話して人に聞いてもらうっていうのは抵抗がないんですか？
どうですか、小平さん。
抵抗はないのかな。やってみたいっていう気持ちが先行したところもあって、あとは実際に流してみて、そこそこにツイッターだったり、お便りみたいな形で反応が返ってきてってあたりは、まあ基本的に嬉しいので、嫌だなって思ったことは言うほどないので、僕はこういうのそもそも好きなんだなっていう気がしますけどね。
うん、
小平さんは後からホネスさんのものを聞いて、知って、
うん、
そして、あ、やり始めて、
うん、
実は自分もそういうのは嫌いではなかった。
うん。そうですね。
どっちかっていうと好き。
そうですね。
それは自分の中では新しい発見だったんですか？
新しい発見だったのかな。でも、 ネットの中で何かをしてみたいっていう欲求は多分元からあったんですよね。今思えばですけども。それと、その、ホネスさんがポッドキャストをやってるっていうのが僕の中でうまくハマったからっていうような気はしますけどね。
何かをしてみたいって言った時の何かってどんなことです？
時代を遡るような感じになりますけども、ポッドキャストを始めた頃は、まあ、YouTube とかニコニコ動画とかそういう動画の世界とかもありましたけど、さらに前に戻ると、なんか、個人のブログが流行った時期とか、そういう時代もあったと思うんですよ。
うん、
で、その時々に、ちゃんとはやれないけどやってみたいなってことは逐一思ってたんですよね。ただまあ、そんな形になるものをやったことはなかったっていうのが、多分自分の中でふつふつと溜まってはいたんですよ。で、それに、よくは知らないけども、ポッドキャストっていうもので似たようなことができるらしいっていうあたりで、じゃあそれでっていうような流れがあったっていうのは気がしてます。
うん。
じゃあそこでうまく、この二人が番組を始めていこうということになるわけなんでしょうけれども、
はい。
最初のそのコンセプトを決めたり、そういう部分ってスムーズにいったんですか？
検討期間あったよね、でも。
うん、検討期間は多少はあったんですけど、ただ、なんかこのコンセプトにものすごく悩んだという記憶はあんまり僕はないんですよね。
そ
うだね。
うん、そんなに、とりあえずやってみっかにもちょっと近かった気もするんだけど、あらあらの腰が固まったら、もう試しに撮ってみて、みたいな感じでやったような気がしますけどね。
そうですね。結構すんなり入りましたし、この流行り物通信簿という名前自体も、全体のその、ポッドキャストのアートワークだったり、そこら辺も、あんまり悩まずに、今の形がそのまま最初にできてきたかなという感じでしたね、最初は。うん。
うん。
その後はどうですか？やり始めた後、ブレたり悩んだり、行き詰まったり。
今でも思うのは、最初に変な設定作ったのが良くなかったなって思うんだけどね。
そうね。うん。
変な設定っていうと？
はい。そもそも我々のこの流行り物通信簿という、まあ、番組、まあ、先ほどちょっと簡単にお話はしたんですけれども、設定としてですね、まあ、もともとその二人が流行りに疎いので、流行りを知りたいっていうコンセプトがあった上で作ったんですが、通信簿で、こう、有料化をつけるということになったときに、有料化をつけるのって世の中で言うと誰だっていうことになったときにですね、まあ、おそらく大学の、まあ、教授が有料化をつけるべきだろう。まあ、もしくは先生がつけるべきものである。で、先生が有料化を話につけるんだとすると、それを、話してる人っていうのは、おそらく学生になるだろうということで、この二人が番組を受け持ってこう喋るときにはですね、それぞれ、まあ一週ごとにですね、学生と教授というのが入れ替わる形で、今回は小平さんが学生で、ホネストが教授で、小平さんから、流行りの疎い教授に対して最近の流行りを教授にプレゼンをすることで、教授が、あ、今の話はすごく興味深かった、なのか、いやー、まあでもそれって発展性ないよね、とか、まあそういうような基準で、有料化をつけるという設定をさせていただいていたんですが。
が。
途中からその評価をやめたので、教授も学生もあんまり意味のない立ち位置になってしまったなというのが、今の、まあ最近の配信になってますかね。なので、番組の冒頭でこう、定型文で読ませていただいているときに、まあ教授と学生がゆるりのんびり、紹介するポッドキャスト番組っていうふうに言わせていただいてるんですが、その教授と学生という役割がですね、何も生きていないという現状になっているというところですね。
昔の名残がそこに残っているわけですね。
そうです。
そうなんです。
でも今でも一週交代で、ホネストさんが紹介をする回、小平さんが紹介をする回っていう感じで行ったり来たりなんですか？
そうですね。はい。
で、そのお互いのこう関心のあることをやっぱり紹介し合っている。
そうですね。はい。
ね、そのことを繰り返し繰り返ししてきて、もうすぐ300回になるというふうに聞いていますけれども、
はい。
この先、どういうふうにさらに何を目指していきたいと思っていらっしゃるのか、聞いてもいいですか？
はい。
難しいなぁ。
浩平さんあります？
何を目指してるって言われると難しいっすね。そう長くないうちにポッドキャストって滅びるんじゃないかなって思ってる。だから僕はどちらかというと、他のメディアに移行した方がいいんじゃねえのって思ったりもしてるんですよね。
なるほど。
そういう意味では移行完了が目標かなって思ったりしてます。
あ、ポッドキャストで言うとっていう話ね。
うん。
なるほど。まあ、私もですね、まあ、その、ポッドキャストが今後どうなっていくのかっていうところは、まあ、最近その、まあ、TBS がね、ポッドキャストを抜けたっていうような話もタイムリーでありましたけれども、まあ、この流行り物通信簿として今後どういうふうにしていきたいっていうのは、やっぱり、この二人でね、小平さんとホネストのこの番組を、まあ、もうちょっと世に広げていきたいなというところもありますし、最終的には、まあ、一つの目標ですけど、なんかどこかで公開収録みたいなことができれば、まあ、リスナーさんを呼んでですね。そういったことができると、なんかこう、流行り物通信簿、まあ、ポッドキャストに限らないところかもしれませんが、あ、なんか一つ達成したなーっていう感じにはなるかなとは思ってます。あれ？
初めて聞いたっていう感じですか？
そうですね。小平さんは多分初めて聞いたかもしれないです。
はい。リスナーさんたちっていうのは、
はい。
実際に今、公開収録でお迎えしてなんてことも出てきましたけれども、
はい。
どんな人たちを想定してるんでしょう？
まあ、でも、本当にですね、ありがたいことに、我々の番組にお便りを、送っていただいてる方って、まあ、結構いらっしゃるんですよ。で、初めて6年で、もう本当にしがないサラリーマン2人がやってるこの番組をですね、長らく応援をしてくださって、最初の頃からずっと聞いていただいてる方もいらっしゃいますし、まあ途中から聞き始めてですね、まあ面白いと感じていただいて、そこからこう、頻繁に、メールを送ってくださる方もいらっしゃいますし、まあそれだけではなくてですね、お便りを送ったことがないけれども、毎週聞いてますよっていう方もいらっしゃると思いますんで、そういった流行り物通信簿を、まあ本当に昔から支えていただいている方々っていうところをやっぱり、まあ中心に、まあ、集めたいというかですね、来ていただきたいかなっていう、まあ感謝の恩返しをできる場っていうのをいつか作りたいなというふうには思っていますけどね。
そうですか。やっぱり多くの人に支えられてきたっていう実感がありますか？
そうですね。
そうだね。
はい。お便りいただいた方だけでもですね、もう本当に単純に人数だけ換算しても、おそらく2、300人ぐらいはお便りを送っていただいてるんですね。で、もちろん、最初の方聞かれてて、最近はお便り送ってきていらっしゃらない方もいるんですけども、まあ、それとはまた変わってこう、新しく聞き始めましたっていう方もどんどん増えてきてですね。最近は、お便りを紹介しない回は一応ない、ですよね。
まあなんか時間都合でない時はあるんだけどね。
まあまあまあ。でも、基本的にはこう、皆さんからのお便りを読ませていただくっていうことがありますので、まあそういった面でもやっぱり、いろんな方に支えていただいてるんだなというふうには感じてますね。
後の方でそのリスナーさんとの交流、どんな風にしてますかっていうのは出てくるんですけれども、
はい。はい、
まあ、ちょっとフライングして聞いてしまいますと、
はい。
どうしてそんなにレスポンスがあるんでしょう？
どうしてあるんだろうな。
うちのは、他番組さんと比べればっていう感じになっちゃうかもしれないんですけども、うちのって一周一周テーマが全然違うんですよ。
そうですね。
まあ、ある程度僕の場合はどうしても ゲームが多いとかそういう偏りは多少あるんですけども、それこそ昔で言えば AKB の話を永遠した次の週に突然ゲームの話をし出すみたいなことがこう、毎週毎週全然違うのを話してるんですよ。
はいはいはい。
で、たまにまあ、間違いだったり、共感を得てもらったりとか、いろんな理由はあるんですけども、物の弾みでお便りを送っちゃうっていう場面が多分あったなと思うんですよね。そういうのが、こう、この週はこの人。また違う週は全然違う人がまたくれるっていうのが起きやすかったんだろうなっていう気がしますけどね。
うん。
ああ、流行り物だから、ちょっと一言言いたいっていう人が結構いるのかもしれないですね。
うん、そんな気はします。
そうですね。確かにお便りの内容も、そういうような、お便りをいただくことが結構あって、まあ、もちろん好意的な意見もあればですね、我々の意見に対するお叱りをいただくことも、中には、やはりあってですね。
お
要は、我々は流行りのものを追っかけていて、で、かつ、その流行りのものに関して、我々もそんなにですね、深くまで知らないっていうことが結構あったりするんですね。で、まずその流行りであるものを、ものだったり人物であったりグループであったりというのを、知らない人に知っていただくための会というのを最初に、まあ我々の中でも設けさせていただくんですけれども、まあそのお話をしたときに、まあちょっと、この情報は古いよとかですね、もうこういうところをもうちょっと言ってほしいと思ってるんだ。ファンである我々からすると、こういうところがもっと魅力だから、聞いてる方にこういうふうに感じ取ってほしいっていうような、やっぱりそれぞれのジャンルのファンの方っていうのが聞いていただいて、ご自身たちの意見というのをぶつけてくださるっていうようなところ。うんうん、まあそれもおそらくあって、お便りをまあ頻繁に送ってきていただけるのかなというふうには思いますね。
うん、なるほど。やっぱり反応しやすい、トピックなんだっていうことと、
うん、
そしてそれが多岐にわたってる。守備範囲が結構広い。っていうのが、どうやら、う
ん。結果的にですけどね。
結果的に。いやー、その中身をどういうふうに準備しているのかも含めて、ますます興味が湧いてきましたので、
はい。
後半は収録の実際について、番組作りの実際について、お話を伺いたいと思います。
はい。
とても興味深い流行り物通信簿ですけれども、収録の実際、番組作りの実際、伺っていきたいと思います。今、宮城と東京で離れての収録というふうに聞いていますけれども、実際にはどんなふうにして収録をしているのか聞かせていただいてもいいですか？
僕とホネスさんはまあ、初回からずっと変わらずですけども、スカイプで音声通話をしながら、それをほぼほぼホネスさん側に録音してもらって、やってるような感じですね。
そうですね。
それぞれご自宅でという感じですか？
はい。自宅で、スカイプをつないで収録をしてます。
先ほど2週間に1遍ぐらいというようなことが出てきましたけれども。
はい。
だいたい2回分ぐらいを取りためるような感じですか？
そうですね。我々の番組は、毎週日曜日配信で、まあ1年間ずっと配信をしているんですけれども、まあ毎週毎週撮るっていうのがですね、まあ、ちょっと、まあ効率化を考えるっていうところもあってですね、だいたい2週に1遍に2本ずつ、その週の日曜日の分と、翌週の日曜日の分っていうのを、まあ土曜日に収録をして、まあ、配信をするっていうようなところが、まあ、最近のスタイルとしては多い感じですね。
うん。
スカイプの録音というのは実際にはどんな風になさってますか？
スカイプの録音に関しては、まあ、基本的に私の、パソコンの中で、まあ、ミックスをしてその音声を収録する、まあ、録音するっていうような形ですけれども、まあ、小平さんと、スカイプをつないでですね、私のパソコンの中に入ってる、まあ、Mac で編集してますので、ガレージバンドで音を拾って、まあ、それを番組に後ほど編集をしているというような形になります。
それぞれスカイプの通話っていうのは、何かヘッドセットみたいなものを使ってっていう感じでしょうか？
小平さんどうですか？
僕は普通にイヤホンと、安いマイクでやってるような感じですね。そんな変わったものはないです。
僕もそうですね。ヘッドホンと、あとマイクはちょっと新しくしてですね。まあ、あのソニーの、まあ、コンデンサーマイクというか、まあ普通のマイクですけれども、マイクを、まあ、パソコンにつないで収録をしているという形になります。
そしてそれをパソコンの中でミックスして、そのまま音源になっていくわけですね。
はい、そうですね。
うん、その実際にお話をするネタ、あるいは番組の準備、そういったもののことも伺わせていただきたいと思います。
はい。まあ、我々の場合はですね、本当にお恥ずかしながらなんですが、番組の内容に関しては、土曜日の朝に二人がこう、バタバタしながら、それぞれのものを決めるということが多くてですね、あんまりこう、うん、内容について二人でこう、じゃあ今日はこういう話をして、こういう段取りでどういうふうにやっていこうっていう話は、もうほとんどしません。
ないね。
うん。本当にね、そんなのでいいのかどうかっていうところはあるんだけども。まあ基本的に、小平さんが今週、こういうことを喋りたいっていうのを、番組二人だけが見れるですね。その、ネタの、まあ、フォームというか、ウィキというのがあってですね。そこの中にお互いが自分のネタは今週これをやりますというのを朝に書いて、題名だけ。
朝なんですね。
はい、朝なんですよ。土曜の朝にですね、それをこう、打ち込んで、お互いがそれを見て、あ、今日はタイトルこういう話で話すんだなっていうのだけ見て、内容はお互いに全く知らない状態で、収録に臨むというような感じですね。なので、オープニングトークであったりとか、エンディングのトークであったりとかっていうところも、もうほとんど、どういう話をするよっていうことは言わないので、もうお互いに本当にリスナーさんと同じ立場で、それぞれの話を初めて聞く状態で、ね、まあ受け答えをするという感じですね。
じゃあ本当に電話かけたら、その最初のもしもしからじゃあねまでを撮ったみたいな感じなんですね。
はい。
本当そんなもんですね。
はい。
すごいな。それは一番初めからそうですか？それとも慣れてきたからこうなった？
いや、かなり序盤からずっとこうですよ。うん、
比較的一番最初の頃から、このスタンスは変えてなくてですね、打ち合わせをこう密にやるっていうのは、おそらくほとんどないと思います。
ないですね。
はい。
お互い一本一本ずつネタを持ち寄る形で、ホネストさんの回、小平さんの回っていう感じになるんだと思うんですけれども、
はい。
それぞれが持ち寄るネタの中身の準備のことについて今度は伺ってもいいですか？
はい。
うん。そうっすね。これは、まあ、さっきも途中で出たように、だいたい2週間に1回ぐらいのサイクルで収録をしてるので、まあ、撮った週から2週間ぐらいの猶予があるんですよ。次のネタを見つけるまでに。
はい。
で、まあ、ただ正直、2週間の中で、真剣に考えるのって当日の朝だけなんですよ。それまではこう、2週間普通に生活をしてて、あ、このネタでいいやっていうのが、たまに発生するんですよね。
それはたまになんですね。
たまにですね。日々起きるものではないんですよ。
うん、
生活だったり、テレビ見てて、ネットを見てて、あ、これ話したいなっていうのが、たまに見つかる。
うん、
でも見つからないときは、もう、前日か当日かぐらいに、なんか面白いニュースないかなって、ニュースサイトとか見出すっていうのが、非常に多かったりしますよ、僕は。
うん。そういう意味で言うと、私も似たような感じなんですが。やっぱり日々、生活をしてたり、仕事をしてたりする中でですね、自分が今まで知らなかったこととかっていうのを、まあ、不意に、知る機会というのがある場合については、それを、まあ、携帯とか、まあ、スマートフォンでメモをしてですね、まあ、メモといっても、何々の話くらいしかメモはしないんですが、まあ、その、ネタとして、こういうものがあったな、というところだけを、まあ、メモして、収録に臨むこともありますし、まあ、大抵の場合は、小平さんと同じく、前日の夜か、当日の朝に、なんだろうな、 今日、あ、この話、二人でしてみたら面白いかも、という、まあ、発想で、まあ、決めるっていうことが多いですかね。
でも、それにしても、新しいこと流行りものなので、
はい。
調べないと中身って話せないかなと思うんですけど、
うん。うん。うん。
そういった調べる、リサーチはどんな風にされるんですか？
僕の場合は、家電の時とかに限るんですけども、たまに電気屋に本当に行ったりします。
うん。
まあ、電気屋行くぐらい、2週間もあれば1回ぐらい行ったりはするので、ネタがある時は、実際に家電のお店行ってみて、はーんって言って帰ってくるっていうのはたまにあります。ただそうじゃなくて、調べようっていう、本当に生身のもの見れない時は、ネットでひたすら調べるっていうぐらいですかね。でもそれもそんなに時間かけたことはないですね。せいぜい1時間ぐらいじゃないですかね。
すごい。1時間の中身を喋るのに1時間の調べ物で。
そうですね。あとはもう喋りながら考えてるって時もたまにあります。
そうね。あとは、多分、それに関して聞いてる側が興味を持ったら、ひたすら質問をし始めるという。まあそんなんで持たせてるような感はありますね、確かに。僕もそうですね。話をするところで、ジャンルとかで言うと、その芸能関係であったりっていうところは、まあ、もともとね、興味がある分野でもあるので、事前にちょこちょここうテレビで見たりとか、そういうようなところで、一部こう知識を、薄い知識をこうどんどん積み重ねてるところもあったりするので、まあそれをある程度溜まった段階で、じゃあ今日はこの話をしてみようとかって出す時もありますし、あとは、まあ政治の話というか世の中の動向とかですね、私の場合は。まあ、つい先日はその18歳の選挙権みたいなところもありましたけれども、まあそういったところについては、やっぱり私もウェブとかですね、そういった解説をしているサイトもありますし、例えば国のその説明をしているサイトとかもありますし、まあそういったところを参考にさせてもらいながら、自分の中である程度解釈をして、まあそれも1時間ぐらいで、なんとなく触りはこんな感じだろうなっていうところで納得をして話すというところが多いですかね。
うん、多分その1時間のリサーチで話すっていうのは、結構名人芸に近いんじゃないかと思うんですが、いや、本当にお聞き、番組何回かお聞きしていて、これ調べるの大変なんじゃないかなと思いながら聞いていたんですが、
はい。
いや、中身を知ってしまった。
大して調べてないですよ。
そうなんです。なので多分、僕たちと同じことを話せるようになるためには、聞いている皆さんも、一時間ネットとかで調べれば、大体僕たち同じぐらいのレベルにはなるという。
そうですね。
そうですね。そんな感じだと思います。
うん、もしかしたら知識の中身としてはそうかもしれないですけど、それを一時間に仕立てて、55分でしたっけ？
はい。
55分に仕立てて話すっていうのには、若干のテクニックや慣れや経験が必要かもしれませんよね。
うん。そうなんですかね。
最初の頃からあんまり調べなくてポッポポッポ話せたもんなんですか？
いや、ああ、でもそれは慣れはありますよ、うん、多分。尺の調整は確かに多少はできるようになった気はしてます。
そうですね。で、そうか。うちの番組って一番最初から55分ではなかったんですね。
うん、
最初のうちは30分とか、短い時で25分とか、で、長くなると1時間を超える時もありますし、っていう風な形で、内容によってこの、番組の長さというのが、結構バラバラの時期がしばらく続いていたんですけれども、途中からですね、個人でこう、FM 放送をやっている、番組さんから声がかかりまして、で、その FM の放送局で、まあ、この流行り物通信も流しませんかというような、 依頼がありまして、で、その FM の放送局の番組の枠というのが55分だったというところもあり、じゃあ、そこのラジオ番組の尺の長さに合わせて、我々の番組もそれ以降、もう毎回55分にちょうどにすれば、まあ、なんて言うんでしょうね。長くなることもないですし、短くなることもないので、っていうことで、それ以降はずっと55分に、で、まあ、収めているというようなところになってきているので、うん、そこからは、まあ、ある程度やっぱりその、55分に合わせる技術というのはお互いになんとなく身につけてきたところなのかなというふうには思いますね。
じゃあ、場合によっては、以前だったら20分で終わっていた内容を、55分に引き伸ばして、
はい。
お話ししてる時もあり得るってことですか？
ありますね。
あります、あります。
無理やり引き伸ばしてる時は確かにありますよ。
でまあ、そういう時は、やっぱりお互いがね、なんて言うんでしょう。お互いの意見を、その20分ぐらいの時って、まあ、なんとなく、ただ聞いて、ああ、そうなんだ、で終わってたところを、その相手が話している内容について自分が思ったこととか、こういうふうにすればもっとそのサービスで面白くなるよねとかっていうのを、まあ意見として付け加えることによって、だいたい55分前後の、まあ、収録にしているっていうことが多いですかね。はい。
やっぱりその辺をあんまり打ち合わせもせずにやれてるっていうのは、これはすごいよなぁと思いますけど。
ありがとうございます。
意外とそうでもないと思いますよ。
はい。録音の時に気をつけていることなんかも伺いたいと思いますけれども、いかがですか？
録音の時に気をつけていること、まあ、私、ホネストとしては、やっぱり収録を、まあ、録音をしているっていうところもありますので、基本的に、まあ、ポッドキャストって音声だけしか お伝えできないっていうところもあるので、音声の質というのは、まあ、聞いている方にあんまり負荷にならないような音質でお届けしたいなっていうことで気をつけてたりもしますし、まあそれは編集の点ですけれども、やっぱりあとは喋る立ち位置としてもですね、この映像が目にない状態で、聞いているだけで目にその我々が説明しているものがどういうものなのかっていうのが想像しやすいように比較的こう分かりやすい言葉に直して説明しようというようなまあ努力はしているつもりです。はい。
ありますよね。流行り物でこう見た目とかこうなんか伝えなきゃいけないものってありますもんね。
そうですね。特に新しく出てきたものなんかで言うと、やっぱり流行りになるものっておそらく皆さんが今まで見たことのないものであったりとか、今までの概念を打ち破るようなものが流行りになったりするので、そういった時にこう、今までの知識のまま話しちゃうと、皆さんが思い描いてるものと我々が喋ってるものがリンクしないことって出てくるのかなというふうにも思ったりするので、そこの、まあ、ギャップというのを、なるべく、こう、わかりやすい言葉、今までになかったものなんだけど、今までのもので例えるなら、こういうものだよ、これに近いものだよっていうような形の説明をすることによって、聞いてる方が想像しやすいような形にしようというような、まあ、話し方は してます。はい。
そうですね。
小平さんはいかがですか？
僕の場合は、まあ、喋る上でとかで言えば、僕は多分、中澤さんと逆になっちゃうんですけども、僕は余計に相槌打つようにしてます。
うん。
まあ、もちろんその被って聞きづらいっていうのはあるんだろうなっていうのは分かってはいるんですけども、聞いてて音がない一瞬ってどうしても出るんですよね。
うん。
それが僕はすごく怖いっていうのがありまして、
それはわかります。
あと余計に笑ったりするとかでね。
うんうんうん。
少しでも楽しげな雰囲気を出してあげたいっていうのが僕としてはあって。それで、相槌だったり、何らかの音を出すってことを極力しようとしているぐらいですかね。
うん。それは、 ホネストさんにとっては話しやすいとか、やっぱりありますか？
そうですね。やっぱり相づちって、まあ人と話をする上では非常に重要なんだなって思うんですけど、まあ相づちのありなしで、こちらのテンションもやっぱり変わってくるんですよね。うん。なので、結構やっぱり相づち打ってもらう、もらって、まあ話がスムーズに進むっていうことは、やっぱあるかなと思いますね。
そうですよね。特にお互いの掛け合いのようなものが多いですもんね。
そうですね。片方が黙ってしまうと、ただ一人で収録をしている感覚に苛まれるという、まあ、そんなこともあります。そう
ですね。本当にあの僕とホネスさんも声でしかあの意思疎通ができないんで、
うん、
無音になると不安になるんですよね。
あれ繋がってるのかな今、あれもしかしてみたいなこともあったりするんで、こう基本的に音はお互いに出すようにしているという。
はい。実際にそうして収録をされた音源ですけれども、これを編集していくという作業があるかと思います。
はい。
編集の実際について教えていただけますか？
はい。編集は基本的にですね、私、ホネストがやっているんですが、我々の番組はもう本当に収録の時点で、一本撮るのにちょうど55分から1時間ぐらいの、まあ、収録をしますので、ほとんど編集をせずにですね、お出しをするというような形になってます。ですので、編集といっても、頭のジングルであったりとか、後ろの BGM をつけるっていうようなところが基本的になりますが、まあどうしてもですね、やはり55分、だいたい、まあ、話してると超えることが多いので、55分に収まるように、まあ、ホネストが基本的に喋ってるところを切るんですけれども、ここの話はいらないなとか、まあそういうようなところを切らせていただくと。
うん。
はい。実際に使う編集のソフトやなんかはいかがですか？
実際に使ってる編集のソフトはですね、まあ、基本的に我々 Mac を使っておりますので、Mac の中に入ってるですね、ガレージバンドというソフトを使って、で、音源に関しては、紹介いただいた音亀の春さんからいただいたですね、まあ、BGM なんかを、入れて、基本的に編集をしているというような形ですね。で、ガレージバンドで編集をすると、もうそのまま最後まで番組が作れてしまいますので、基本的にはそれで編集したものを、アップをしていただく作業は小平さんにやっていただいているので、その音源で編集したものを小平さんにお渡しをして、まあ小平さんの方で、サイトに上げていただくというような形で、まあ運営をしているということになる。
ガレージバンドの上では、
はい。
どんな作業、音そのものに関してはノイズを取ったりとかっていうこともされる。
そうですね。流行りも通信簿の、デフォルトのですね、まあ、ノイズをどれぐらい落とすのかとか、まあ、ハイパスとかローパスとかですね、まあ、高い音を低い音をできるだけこう削って、まあ、聞きやすいようにするとかっていうところが、まあ、ずっと前から使ってる、まあ、フォーマットみたいなのがありますので、それに収録した音声をこう載せて、基本的に毎回のその音の差というのがないような形でやらせていただいてます。なので、大体の雑音とかはですね、まあ、切るようにしてますし、あとはもう本当に、ちょっとした言い間違いとかですね、番組でやっぱりそれぞれがこう漢字の読み間違いがあったりとか、言い間違いとかがあったりするんですけれども、気づいたところに関しては、もうそういったところを切ってですね、綺麗にこう流れで喋ってるような形にして、出すというところはまあ、心がけてはいます。
そういう風にして出来上がっていった音源を、これは小平さんが、公開をしていくんだという風に伺いましたが、
はい。
今はどこでどういう風な形で公開をしていらっしゃるんですか？
ですね、今はレンタルサーバー個人で借りて、そこに公開をしてます。始まった当初は、あれはケロログだったっけ？
だと思います。
うん、無料のブログサービス、ポッドキャスト対応してる無料のブログサービスで一番最初はそれで始めたんですけども、なんか、 不便だなってやったりとか、うん、もう一ステップ何かを目指したいなみたいなところから、まあその月額500円だったかな ?500 円のサービスを借りてそこで公開するようになりました。
うん。それが、ポッドキャストとしてこう出していくっていうのは、RSS なんかはどういう風にして？
ああ、ソフトとかってことですよね。
はい。
ウェブサイトを作ってるのと一緒になるんですけども、ムーバブルタイプっていうブログソフトみたいなものを使って、それで公開してます。なので RSS とかも、それの元々のテンプレートとかを改造してやってる感じですかね。うんうんうん、
じゃあ、ムーバブルタイプに記事として発行して、そこに音源がくっついていて、RSS がそれでほぼ自動的に生成される。
そうですね。自動的に生成されるようにしてます。うん、
で、それが、iTunes に登録してあり、皆さんも購読できるようになってる。
はい、そんな感じです。
ムーバブルタイプの上では何かこう、具体的にプラグインとかを使ってやってるんですか？それともデフォルトでほとんどできちゃうんですか？
ですね。ムーバブルタイプ使った理由自体も、始めた、そのウェブサイトを作ろうって思った時に、一番馴染みがあったからっていうぐらいの理由だったんですけども、その当時は、ポッドキャスト用のプラグインっていうのがあったんですよ。
うん。
で、その後、その年数が経って、ソフトも古くなりました、バージョンアップが起きましたっていうあたりで、プラグインがなくなっちゃったんですよね。
うん。
なくなって以来は自作で作ってやってます。
おお。
なんで今はある意味フルカスタマイズになってます。
お。その RSS に何件載せるかっていうことが話題になる場合があるんですけれども。
はい。
流行りもの通信簿さんでは過去何件に遡って RSS に掲載されてるんでしょう。
これも何度か調整したんですけど、今は20件だったと思いますね。一時期は、ほ
ん
と垂れ流しで全件ってやってた時期があったんですけども、うんう
ん、ありましたね。
どっかのタイミングで iTunes がエラーを吐くようになったんですよね。100件超えたぐらいだったかな。なんかの理由でダメだったんですよ。で、まあ、それで聞けなくなるってことはなかったんですけども、エラーが出てるってことは気持ち悪くて、
はい。
じゃあ減らそうって思って減らしたところからずっと20件ですかね。
あとなんか一時期その件数が多かった時に初めて聞いていただく方が購読を押すと過去の分を一気にダウンロードするんで我々のサーバーがそのたんびに落ちるっていうのを繰り返しましてなんか番組が聞けないです月曜日になると番組が聞けないんですっていうそういうね時期も一時期ありましたね。すごいダウンロード数が多くなった時は。
そうでしたね。そうでした。それで。そういう理由もありました。
うん。20件に、減らしてというか、まあ、デフォルト20件ぐらいにすれば、まあ、大丈夫だろうというところで絞ったかなと思います。
なるほど。そして番組的にもあれですよね。20件って言うと、およそ半年ぐらい前のもの。
そうですね。
そうですね。
うん。2年も3年も前の遡って聞くっていうことは、あんまりないような感じでもありますもんね。
あんまないと思ってるけど、たまにいるんですよね。
そうなんですよ。流行り物通信簿のコンセプトからいくとですね、まあ、流行り物を追っかける番組だと思ってるので、2、3年前の話で多分もう聞いてる皆さんはもうご存知のことが大半だと思っていたので、我々もサイトをリニューアルしたタイミングでですね、過去配信分は載せないようにというか、わざわざまあ公開をしなくてもいいだろうということで、まあ過去分を全部こう非表示にさせていただいてたんですけれども、つい最近の回から聞き始める方からですね、何件かお便りで過去の配信分を聞きたいんですけど、どこに行けば聞けますかという問い合わせが非常にいただくことがありまして、で、まあそういうご意見もいただいたので、一応、表向きではオープンしてないんですけれども、浩平さんが今やっている流行り物通信簿としての、まあ YouTube チャンネルというところがあるんですけれども、その YouTube チャンネルから過去配信の、サイトに飛べるようにしたりとかですね。あとは、 流行り物通信簿の LINE の公式のアカウントがありまして、そこの方に、まあ、登録をしていただくと、その過去配信会に、アクセスできる URL が、まあ、載っていたりとか、まあ、そういうような形で、一応、まあ、一般的なやり方は汚いのかもしれないですけど、ファンになっていただくと、まあ、過去の配信を聞けるような形に今はしているというところですね。はい。
なるほど。私も今回ですね、いや最初の1回目とか2回目とか聞いてみようと思って、探してみたんですけど、はい、なかったんですが。
すみません。
ファンにならないとダメなんですね。
ただ、YouTube はですね、皆さん一応見れるようになってますので、YouTube の流行り物通信簿の、チャンネルに来ていただければ、そこからアクセスができるようにはなっております。
なるほど。わかりました。番組の宣伝やアピールの方法なども教えていただきたいと思います。
なんかしてましたっけ？
アピールね。何にもうちしてないんですけど。でも、やっぱり最近は、小平さんがですね、比較的積極的にいろんな他番組さん、まあ、ポッドキャストの他番組さんに、ゲストとして、出ていただいたりもしていて、ポッドキャストとしての、宣伝というのは、していただいているっていうところもありますし、あとは、まあ、ポッドキャスト単体だけではですね、どうしてもポッドキャストを知ってる人に限られてしまいますので、まあ、先ほどちょっとお話ししましたけれども、小平さんがその YouTube のチャンネルというのを、まあ、開いていただいてですね、YouTube のチャンネルでも流行り物通信簿を聞けるようにしてますし、まあ、それ以外のコンテンツとして、その小平さんがやはりゲーム好きっていうのもあって、小平さんがゲームをやってるその実況プレイなんかも一緒に配信をしてですね、ポッドキャストの中の人が、こういうような活動をやってるよっていうところで、まあ認知を促進するっていうようなところを、まあ最近では、まあ主に浩平さんですけど、やっていただいたりもしてますし、やっぱりベースはお互いのね、浩平さんもホネストもそれぞれツイッターをやってますので、ツイッターの中で、リスナーの方と、まあ、フォローし合ってですね、お話をこうさせていただいたり、周りの人にこう告知をしていただいたりっていうようなところぐらいですかね、今のところは。
なのかな？
うん。
先ほど LINE のアカウントがあってというようなこともありましたけど。
はい。そうですね。LINE のアカウントはつい最近、まあ、もう本当に半年以内ぐらいに始めたんですが、まあ、LINE の公式アカウントでもですね、基本的に、告知はするんですけれども、まあ、それで、お便りもいただくことも最近ちょこちょこあるんですが、やっぱり世の中にはですね、LINE は絶対に登録しないという、確固たる意識を持っている方もいらっしゃってですね、LINE で大々的に宣伝するっていうのは、あまりはやってません。ただ、まあ、直接、まあ、今は基本的にホネストが、窓口でこう、いろいろコメントをね、やり取りさせていただいてますけれども、まあ、そういう1対1のお話をさせていただきたいときとか、あと、リスナーの方が我々にこんなことありましたよっていうようなご意見をいただくときのツールとして、まあ、LINE を活用させていただいているというようなところですね。はい。
ポッドキャストをやってるだけだと、ポッドキャストはやっぱり認知されにくいっていうのが、これは実感としてありますか？
そうですね。
そうだね。
うん、
そうですね。番組を紹介したいっていう前に、ポッドキャストって何っていう話をしなきゃならないっていうのは多々あることなので、やっぱりポッドキャスト自体の認知は相当低いんじゃないかなっていう気は しちゃいますけどね。
で、やっぱり、ポッドキャスト自体も、基本的にはその、アップルが配信をしているものなので、おそらく皆さん聞かれるとすると、まあ、iPhone であるとか iPod Touch で iTunes 経由で聞かれる方が圧倒的に多いのかなと思いますし、ですので、まあ、基本ベース、自分のスマートフォンは Android なんだよって方は、もちろん Android でも Podcast のアプリ出てますけれども、それだと使いづらいとかですね。そもそもやっぱり Podcast 自体って知らないのでアプリもダウンロードしないっていう方が非常に多いので、まあ、そこには、どうしても Podcast として、まあ、宣伝をしていくことには、 まあ、限界があるのかなというふうには感じるところは多いですね。うんうん、
その時に可能性としてあるのは、YouTube チャンネル。
はい。
うん。
これは音声が流れる。画面はどうなってるんですか？
画面は本当に一枚絵です。うん。その時のテーマを文字でベタッと打ったような。
うん。
何の動きもない動画になってます。
それは実際には、出来上がってきた音源のファイルを、そういう風にして YouTube に、まあ、一応扱いとしては動画としてアップロードするっていうのは、簡単なことなんですか？
ああ、まあ、最初は若干手を焼きましたけどね。今ではもう、自分の操作としては10分ぐらいで終わるようになりましたね。あとはその書き出しまで10分15分待つんですけども。うん、10分ぐらい操作したら、あとはもう、ゴミでも行こうかなみたいな感じになってますよ。
そしてそれはやるだけの価値はあるっていう、こう、手応えを持ってます？
手応えって面だとないんですけど。
あら。
流行り物通信簿の途中話も出ましたけども、今でも配信直後の日曜日とかってサーバー落ちるんですよ。で、たまにその聞けないとか落ちないっていうのも出てきたりもするので、まあ、ポッドキャストで配信して、それ自体をやめる気はないんですけども、どうしても急ぎ聞きたい。そんな人いるのかわかんないですけど。聞きたいっていう人が、それこそ寝る前に聞きたいとかっていう人を待つっていうのはないと思うので、じゃあそういう時はもう家なんでしょうから、YouTube で絵なんか見なくていいので、垂れ流して聞いてくれればいいじゃないっていう、逃げ道が一個欲しいなっていうのは、その作用としては効果があるんじゃないかなとは思ってますね。
安心のためなんですね。
うん。YouTube が落ちたらもう大事件ですからね。
そうですね。もう流行り物通信簿にアクセスが集中して YouTube が落ちたって言ったら、一般のメディアが流行り物通信簿を取り上げますよね。
そうですね。
そうですね。それが起きたらそろそろうん、指名手配されるんじゃないかなって気がします。
多分一生来ないです
か。先ほど、個人で FM をされてる方が、そこに番組をっていう風なことが、はい、出てきましたけど、
はい。
それは今でも提供してらっしゃるんですか？
今でも、はい。そんなに日々追っかけてはいないですけども、やってらっしゃるみたいですよ。
はい。
じゃあ、そちらでも、音は流れてる。
流れてるはずですね。はい。
じゃあ、チャンネルとしては、実際にラジオで聞くあの FM ですよね。
そうです、そうです。放送局で、6局の FM の放送局の、方々というか、チャンネルを持ってらっしゃる方が、まあ、共通でこう配信をされている番組とかもあってですね。その、まあ、共通の番組として、6局の FM 放送局に、毎週金曜日かな？金曜日の、うん、深夜12時から12時55分という枠をいただきまして、放送をしております。で、地域としては、まあ、本当に神奈川県とか千葉、茨城、あと長野と静岡っていう、まあ、関東圏とか、まあ、中部地方とかそこら辺に、偏ってはいるんですけれども、まあ、それぞれの、まあ、インターネットラジオとかミニ FM というようなカテゴリーで、流していただいている放送局、さんに我々の番組もご提供させていただいているというところですね。はい。
そうするとそういうところで聞かれている方々もあるとすれば、
はい。
やっぱりこうポッドキャストの番組ではありつつも、
はい。
随分そこから発展してるんですね。
そうですね。
そうなのかな。
字面だけで言うと多分発展はしてるんですけど、
時間はないんですけども。
そうなんですよ。どこまでの人がまあそれぞれの媒体で聞いていただいてるかっていうのは本当にまあ YouTube であるとか、ポッドキャストであればある程度のダウンロード数とか視聴数っていうのは見えるのでわかるんですけれども、それ以外のところっていうのは我々はもう本当にわからず番組をただ提供させていただいているっていうところだけですので、どれだけ我々の話がね、効果があるのかとかっていうところはもう全く未知の世界になってます。
どうしてこんな風に多くの人に聞かれるようになっていけたんでしょう？
本当に多くの人が聞いてるかもそもそもわかんない。
まあでもですね、過去の配信でこうダウンロード数の伸びとかを見ると、まあ本当に世の中の人が気にしている商品、まあ電化製品を取り上げた回もそうですし、あとはもうそれこそ昔で言うとアイドルとかですかね。アイドルの話で、その一定のファンの方が多分いらっしゃったんだと思うんですけど、あるアイドルグループ、まあ AKB ではないアイドルグループを取り上げた時に、リスナーさんがドカッとこう、ダウンロード数が増えたりとかっていうところもありましたし、まあ、そういう、なんて言うんでしょうね、やり方本当に自分たちっていうか自分でも卑怯だなと思うんですけど、どっかのファンをなんとか獲得しようとしてやってるような、感じはありますけどね。なんかもうすでにファンがついている人たちを紹介することによって、そのファンたちもうちの番組に来てくれないかみたいな構図にちょっとなっちゃってるっていうのは、まあ正直ありますけど。
うん。
でもそれが嫌がられちゃったら、本当にこう、繋がっていかないし。
そうですね。
ね、あの番組としても続けられないですよね。
うん、そうですね。それは、うん、あまりこう、ネガティブな意見は言わないようにはしてますし、まあどちらかというと我々もそのグループ自体、まあ僕が好きだったりとか、まあ家電とかも浩平さんが好きだったりとかね、まあそういうようなところで、一応我々も愛を持って紹介をするようにはしてるので、基本的にそんなマイナスなイメージは持たれないのかなとは思いますけどね。
うん。リスナーさんたちとのコミュニケーションっていうのは、いかがですか？先ほども少し話出てましたけれども。
はい。リスナーさん。
基本的にそのお便りをくれたとかっていうふうな場面ですと、まあどんな内容であれ、番組では読み上げるようにはしているつもりですね。
うん。
それ以外ですと、それこそツイッターとかがメインになってくるかなと思ってまして、何々の配信聞きました、ああだこうだです、みたいな、反応をもらったら、そういうのはちゃんと返すようにはしてますね。
うん。
まあ、そのぐらいかな。
で、あとは、まあ、過去に、まあ、毎回ではないですけれども、もう次回でね、もうあと数回で300回を迎えるっていうところもありますが、過去のその100回記念放送であったり、200回記念放送の時には、まあ、番組オリジナルのグッズとかを作ってですね、応募いただいた方に、まあ、プレゼントしますよっていうことで、まあ、そのタイミングで、まあ、リスナーさんにこう、プレゼントっていうような形をさせていただいた時もありますし、あと過去にあったところで言うと、もうこれも我々として驚いたんですけど、リスナーさん同士でつながりができてきてですね、ある時、私と小平さん別々に、リスナーさんたちの有志の方が集まって、お手紙を、直筆のお手紙を送っていただいたこともありますね。はいはい、なんかこう、それぞれの方が、日々、流行り物通信簿に対して思っていることを、小さな冊子にまとめていただいてですね。
そうだ、そうだ。意外とあるじゃないですか。うん、そうだ、それを。お誕生日おめでとうってもらいましたよ。
そう、お誕生日おめでとうももらいますし。
なんか、ファンクラブができたみたいな感じじゃないですか。
いや、本当に、本当にありがたいことで、まあそういうような形でいただくこともありますし、あとは、もうこれも小平さん主導でやっていただきましたけど、この番組をやってる期間の中でですね、私、ホネスとか結婚をしまして、
そうそう。
その結婚のタイミングで、小平さんが集めていただいたリスナーさんの有志の方々からのコメントを集めてですね、結婚式当日に色紙に印刷をしてくれたりとかですね。
やったやった。
うん。そういう、このポッドキャストをやってないと絶対にこうもらえないもの。非常に、ありがたい思い出として今も部屋に飾ってありますけど。まあそういうリスナーさんたちとの、まあ、つながりっていうのは、比較的今までもあったのかなというふうには感じてはいますね。
うん。それはすごくあったと思いますね。
うん。
他の番組の様子を聞いていると、いや、これは多い方だろうし。
あ、本当ですか？うん、あ、よかった。
そして、
ありがたい
な。なんて言うんでしょうね。コアな ファンの方々がついてらっしゃるんだなっていう感じがします。
いやー、ありがたい限りでございます。
ありがとうございます。
番組を続けるコツ、もう300回になろうというふうに聞いていますけれども、足掛け6年、はい、続けるコツを教えていただけますか？
なんでしょうね、続けるコツ。
多分これもホネスさんと意見とかは違うんだろうなと思いますけども、
はい。
僕は割と思ったこと、やりたいと思ったことをやってしまおうと思うたちなんですね。
うんうんうん。
で、まあ、そういうところから、YouTube もやってみたいなって思ったから、YouTube をやってみたっていうのもありますし、
うん、
まあ、ホネスさんで言えば、LINE のスタンプとかやってたっていうのもあって、別に、あれを僕からやめてくれとかっていう理由も、まあ、もともとないんですけども、それを言うつもりもないというか、
うん、
流行り物通信簿っていう、その、傘を着て、好きなことをやればいいじゃないっていうのを貫き続けられればいいのかな、それが長続きにつながるんじゃないかなというか、熱が冷めにくくなるんじゃないかなって思ってはいますけどね。
まあでも、僕も近しいかもしれないですね、小平さんと。まあ、基本的に、まあ世の中のことって、なんだかんだ、こう、会社とかね、あるグループに属すと、やりたいことを提案しても、それを否定する人って絶対出てくるのかなと思っていて、まあそれ、母体が大きくなればなるほど、新しいことやりたいのにできないっていうことが多い世の中だと思うんですね。で、そういう時に、こういう、どちらかというともう本当に少人数、もうこの番組で言うと二人だけで運営しているところもあってですね、二人でやってるんだから、お互いがやりたいことって、そんなお互いが、いや、それはちょっと違うんじゃないとか、いう意見を出してもですね、新しいこと何も生まれないと思いますし、そうなっちゃうと多分、嫌になっちゃうと思うんですよね。
うん。
この番組を配信すること自体っていうのが、じゃあもういいやっていうふうになっちゃうと思うので、基本的にお互いのやりたいことっていうのは、まあ尊重し合ってやっていきたいと思いますし、今までまあ、小平さんがやっていただいてることって、まあ、ホネストとしてですね、うわ、それやめてくれよって思うことって一つもなかったので、まあだから、そういう関係ですかね。なんというか、このポッドキャストをやるっていうことがあまり強い強制力を持たない形で、それぞれが自分のやりたいと思ったことができる番組にしていくっていうところが、まあ、流行り物通信簿が今でも続いている理由の一つなのかなというふうには思いますね。
そしてそれだけいろんな可能性が広がって、あ、そんなこともやってるんですねっていうふうになった結果でもあるんですね。
うん、そうですね。
多分そうでしょうね。
うん。手広くやりすぎてるっていう。
これからまだまだそうなりそうですか？
そうでしょうね。思いついたら何かをやるんだと思うので、それこそ世の中で新しいものが出てきたら、それに乗っかるっていうのは多分、まあ長くやれば出てくるんじゃないですかね。
うん。そうですね。で、まあそれこそ300回に向けてもそうですけど、その記念会では毎回毎回新しい企画っていうのも立ててですね、いろんなことやっていこうっていう話もありますので、まあそういうようなところもですね、多分今後もいろんな新しいものに手をつけながら、まあ成功するかしないかはわからないですけれども、まあやってみてこれがうまくいくのかいかないのかっていうのを自分たちなりに判断をしてですね、進めていくような気はしますね。
うん。それでは最後の質問になります。どの番組の皆さんにもお聞きしているんですけれども、あなたにとってこのポッドキャストはどんなものですか？
どんなもの？難しいねあでも、そんな一言でまとまりはしないかもしれないんですけども、僕は割と、この流行り物通信簿ってポッドキャストを始めて、流行り物通信簿やってるからこそ、あれもしてみたい、これもしてみたいって思うことは多かったですし、その、ポッドキャストから知り合えた人、もちろんその、紹介してくださった音亀の春さんとかもそうですし、お便りをくれるようなリスナーの皆さんもそうですし、で、良くも悪くも、悪くはないか。良くも、人脈が増えたっていうふうなところには繋がってるので、 僕にとっては非常にやりがいのある場だとは思ってますよ。自分が思うままに何かをしてみれる場になってるっていうのがあって、僕は非常にいい場所だと思ってます。
うん。僕も、そうですね。まあ、このポッドキャストという番組、まあ、流行り物通信簿がどういうものかっていうのところで言うと、なんでしょうね。毎週基本的にやってるので、まあ、ある種の日課まではいかないですけど、自分のライフワークの一部になりつつあるのかなというふうに思いますし、まあ、もう一つね、私で言うと、ポッドキャストやってますけれども、何か一つのグループで続けてやっているというのが、下手すると今後どんどんどんどん、ポッドキャストが一番長いんじゃないかっていうことになってくる可能性が大きいかなと。まあもちろん会社勤めっていうところは長いんでしょうけれども、プライベートでこれだけ長く何か一つのものをやり続けるってあんまりないと思うので、まあそういう意味では、一つこのポッドキャスト番組、流行り物通信簿っていうのは、まあ、自分の人生の中においても重要な何かキーになるものなのかなというふうには思ってますけどね。はい。
はい、ありがとうございます。今まで番組の実際収録の方法などについても伺ってきました。流行り物通信簿、これからお聞きになりたいと思ってらっしゃる方、あるいはこれをずっと追っかけていきたい、ホネスさん、小平さんを応援したいっていう方がいらっしゃると思うんですが、番組の告知ですね、ご案内等も含めてお願いします。
ホネさん、いっちゃいな。
じゃあ私が、はい。基本的に流行り物通信簿はですね、この小平と、ホネスと二人で、運営をさせていただいている番組でございまして、まあ、番組名からわかるようにですね、流行り物を追いかけるような番組になります。で、まあ、基本的に我々の番組聞いていただきたい場合は、サイト、まあ、Google とかでですね、流行り物通信簿で検索していただければ、我々のサイトを検索していただくことができますし、あとは、まあ、それぞれ Twitter をやっていたりとかですね、あとは YouTube なんかで、配信をしているところもありますので、いろんな媒体で流行り物通信簿をお目に、かかることができると思っておりますので、もしご興味ある方は、まあ、流行り物だけでね、検索していただいてもいいですし、まあ、それで我々のところにたどり着いて、一度、お聞きになっていただければな、というふうに感じております。はい。
リンクなどはショーナウトにも貼っておきたいと思います。300回に向けて、何かその後案内とかっていうのは、これは番組を聞いた方がいいのかな？
そうですね。300回はですね、実はまあ今までに、ポッドキャストとしては、わかんないですけど、どこもやってないのかなっていうような、ちょっと、大型の企画、まだ発表はしてないんですが、大型の企画もやっております。やろうと思っておりますので、それがですね、ちょうど300回を迎えるのが7月の17日の配信になります。うん、で、7月の17日で終わるのではなくてですね、そこからまあ3ヶ月間ぐらいですね、7年目突入の期間まで、同じ企画でやっていこうかなというふうに思っているものもございますので、ぜひ、機会があればですね、その300回配信以降も楽しんでお聞きになっていただければなというふうに思っております。
何やらそれはとても楽しみな感じですね。
まあどうなるかちょっとわからないですが。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
流行物通信簿のホネストさん、小平さんでした。インタビューをお聞きになっていかがだったでしょうか。お二人の様子から伝わってくるものがたくさんあったのではないかと思います。私は二つのことを特に強く感じました。一つはですね、無理なくお二人が続けていらっしゃるという様子です。もともと自分たちが流行り物についていくためには、何かこういった仕掛けが必要だよねっていうことから始まったと伺いました。ということは前提にこれをし続けていってこの流行り物に追いついていきたいという自分たちのためでもあるっていうことが根底にあるわけですよね。その自分たちのためというのが無理なく続けられる形でこのポッドキャストの形式を取り、そして ずっと続けてこられたっていうのが、ああ、こういうのっていいなぁと思ったんですね。自分が知りたいと思っていること、自分が関心があること、それをこう無理なくずっと追っていける。で、その無理なく追っている様子を外に出していく。そうすると、それを聞いてくれる人がいて、さらにそれを続けるモチベーションになっていけるっていう、なんかいい循環のサイクルですよね。この続けたかったらポッドキャストをするっていうね、まあ、ポッドキャストそのものを続けるのも大変なんですけれども、その知りたいことを継続的に追っていくっていう自分の取り組みと、ポッドキャストをマッチングさせるっていうのが、ああ、いいなぁというふうに思いました。あとはですね、多分、編集とか、そういう準備とかをですね、まあ、極力負担のかかんない形にしていることが、やっぱり続けられているコツの部分なんだろうなと思っています。もう一つは、非常にこの番組はレスポンス率が高いんだなぁというふうに感じました。どこからそれが来るのかなというふうに思ってお聞きしていましたけれども、まあおそらく一つはですね、トピック的に反応しやすいんだろうなと思うんですよね。インタビューの中でもおっしゃっていましたけれども、今旬のことっていうのは、あ、私も知ってるとか、私もこうしましたとか、あ、その番組はとか、そのグループはとか、やっぱりこう反応がしやすい、旬の話題を取り上げていることゆえのレスポンス率の高さなんだろうなっていうふうに思っています。で、もう一つはですね、やっぱり丁寧だなぁと思うんですね、そのレスポンスの拾い方っていうのが。ちょうど週刊の番組でもありますので、二週間に一遍の収録というふうに聞いていますけれども、その一回一回の中で非常にタイムリーにね、前の番組に対するレスポンスっていうのを拾い上げてる様子が、あ、こういうふうに拾い上げてくれると、やっぱり番組にレスポンスもしたくなるよなっていうのを感じさせるものでした。そういう意味で、こうやりとりっていうのを丁寧にしている、そこも見習うべきことの一つだなと思っています。流行り物通信簿という番組ですね。非常に魅力的な番組だなと思っていたんですけれども、どこら辺にその魅力があるんだろうなと、皆さんはいかがですか？どんな風に思われますかね？私はですね、何回かお聞きしていて、こう確かに取り上げている事柄は、今時のことなんですけれども、それを木を照らったような形や、特別な毒舌を吐くとかですね、そういうことなくて、とても見方とか捉え方が心地よい、常識的な感じで、安心して、そうだよねっていうふうにうなずき合えるような雰囲気、そういう魅力なんだろうなと思います。安心して、今時のことをお互いに話している二人っていう中に、こう三人目として加われるような、そういう雰囲気を魅力だなぁと思っています。だから、なんかこう、あれなんですよね。番組によってはやっぱりステージの上に二人がいて、こっちはお客さんとして席に座っていてっていう感じの番組もあるんですけれども、この流行り物通信簿っていうのは本当に同じテーブルで、一緒に聞いてるような、目の前で二人が自分が三人目として加わって会話をしているようなそんなイメージの番組だなと思っています。そういう風な仲間に入れてくれる感じをこう演出してくれているお二人、それはやっぱりですね、パーソナリティの持ち味なんだなという風に感心をしました。300回を迎えるということで、本当におめでとうございます、このポッドキャストの中の人のリスナーの皆さんもぜひですね、流行り物通信簿、聞いていただきたいと思います。300回には何か特別なことがあるというふうに聞いていますので、どんなことなんだろうと楽しみですね。今だとちょうど間に合うんじゃないかと思います、ぜひポッドキャストに登録して聞いていただきたいと思います。 ポッドキャストの中の人、7組目のゲスト、流行り物通信簿のホネストさん、小平さんお迎えしてお届けしました。次のゲストも非常に楽しみにしています。どんなゲストの方にインタビューをすることができるのか、どんな番組の中身を知ることができるのか、またその時にですね、どんなリスナーさんたちとの出会いがあるのか、そのことも非常に楽しみにしています。皆さんからの声もお待ちしていますので、よろしくお願いします。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@boksi.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると、多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。